以前スコットにね、あの話をしたその成熟か
老化か
老化かみたいな話にしましたけど、はい、まあ我々の世代が抱えている一つの課題というかね、考えておくべきことなんだろうなと思って、まあ同い年のスコットと話したんですけど、
うん、
もう一個ねちょっと最近思うことがあって、
うん、
引き際ですよ。
引き際、
はい、ちょっとさっきのあの成熟と老化とはなんかちょっと違うフェーズの話かもしれないけど、その引き際というのをちょっと最近考えてて。
なるほど。
はい、まあね、我々その仕事も含めてね、いろんなことをまあ長くやって、まあ、ポッドキャストにまさにそうかもしれないですけど、
はいはい、
まあ、長くやってるわけですよね。で長くやってればいいってわけではないんですけど、ただまあ長くやってるだけのノウハウみたいなのがあるわけじゃないですか、
うん、
だけどそれっていつまでも続くもんでもないし、うん、どっかでやっぱり人に譲ったり、やっぱり自分が一歩引いてみたり、まあ一歩どころか二歩三歩引いてみたり、
はい、
でまあ主役からまあ脇役に移ってみたり、
はい、
まあプロレスの世界なんかまさにありますよね、そういうの。
そうね、ずっとメインイベンターでトップだったのがやっぱりちょっとどんどん衰えていったりとかしてね、でそこからもうちょっと、まあ、前座まで下がる人もいるし、うん、
いるし、
そうじゃなかったりとか、
ね、まあなんなら今の新日本プロレスの社長の棚橋なんていうのはやっぱりあれだけ頑張ってた選手が社長になって、うん、そうするとやっぱり若い選手にホール取らせたりするわけですよ。
めちゃめちゃ引いたよね。
引いた、ちゃんと若手をこう総上げさせるみたいなね。
だってこの2024年の G1 クライマックス本戦まで進まなかったしね、
うん、あれは自分が進まないから他のベテランレスラーも進まなくても納得したんですよ。
確かに
そういうのあったと思うんですよね、
はい、
でそういうのを見るにつけちょっとね、我々も引き際というのを考えた方がいいんじゃないかなって思ってたんです、
はい、
で思ってたらこれがまた具体的な事例がちょっとあったんですよ。
お
で多分これ聞いてくれてる人ってまあまあ同年代、あのデータによると30半ばから同年代ぐらいの人たちが一番多いんですよ。
なるほど。
もう8割以上はそうです、
ね、
まあ、なのでちょっとねそういう人たちに対して話したいなと思って今日の話題、男じゃないな、あの人間の引き際ということに関して、
はい、
ちょっとそことあの話したいなと思います。よろしくお願いします。
お願いします、
はい、それではスタジオスモーキー始まります。はい、引き際、
引き際ってあれだよ、だから別に引退とは違うよ、
ね、違いますね、
必ずしも、はい、あの同じ場合もあるけど、
同じ場合
もどっちかっていうとだから今までのすごい重要なポジションだったのを、はい、例えば譲るなりして、うん、自分はもうちょっと下がるみたいな、そういうことだよね。
あの役割の変更ってやつですね、
はい
はい、これをやっぱりねあの思ってまして、でなんでかっていうと我々年代になってくるとその人から言われてやることってあんまりない世代になってくるじゃないですか。
いわゆるそのやめろとか下がれとかって言われないっていうね、
はい、自分から下がらないと、あるいは自分から役割をあえてその自分で引き受けて、ね、違う役割を引き受けてやっぱりこう若い人を前面に出してきたり出していったりしないとやっぱりいけない世代だと思ってるんですよ、
はい、
でただなかなかできない。なんでかというと、うん、やっぱり、まあ、僕なんか特にそういうところ強いんですけど、まあ、人間いつまでも主役でいたいわけですよ。
それはもう分かるよね、
うん、で、なんなら好きなことだったらなおさらですよ、
はい、
で最近僕ちょっととあることがありまして。
何
かというと僕あのずっと野球やってるじゃないですか、
はい、
で僕ずっとピッチャーやってるわけですよ、
うん、
でピッチャーって僕ほんとサンドの飯より好きなんですよ。
お
もう小学校の5年生の冬から
11歳ぐらい
やってるわけ、ね、もう40年以上ですよ、
ね、本当だ、
ね、うん、もう今でも好きなの、
うん、
野球イコールピッチャーなの。
なるほど。
本当に好きなんですよ、ボールを投げてバッターに、あのバッターと向かってこう勝負するってい
うの。ちなみにほらピッチャーだけどバッティングもするじゃない、
はい、バッティングは好きですよ。
バッティングは別に嫌いじゃない、
嫌いじゃない、だけどピッチングとバッティングだったら僕も100対1ぐらいのピッチングが好き。
そうなのね、
はい、
へえ、
はい、もともとバッターのはなんかあの評価高かったんですけどね。
じゃあ気持ち的には二刀流じゃないのね。
気持ち的にはピッチャーなの
ね。なるほど。
本当に好きなんですよ。
へえ。
で、まあ、ずっと今の、まあ、草野球のチームですけど、
うん、
もう23年ぐらいやってるんですよね。でですね、まあ、もう一個僕があの今これはライフスポーツだなと思ってやってるのは柔術。
はいはい。
で、まあ、柔術の練習も今やってるんですよね、一生懸命、うん、でその時にまあちょっとね、まあ、柔術ってあの関節の決め合いだったり締め合いだったりするので、うん、まあ、怪我することもあるんですよやっぱりね、
はい、
でとある時にちょっとあの いわゆる十字固めという腕十字という
技があ、腕ギュッと引っ張るやつね、はいはいはい、あの要は肘を逆に曲げるやつね、そうそうそうそ
う、あれの技を受けた時にちょっとね受け方を間違っちゃって、大事な右肘を、右の靭帯を多分やっちゃったんですよ、うん、
それは何、あの痛いのを我慢して耐えたとかじゃなくて、なんか逃げ方か何かを間違えちゃった、
はい、逃げ方が間違っちゃった
んですね、
はい
はい、
腕を抜くその抜き方を間違っちゃったんですね、
なるほど、
で肘をやった、
はい、
で僕あの柔術やって一番気にしたのはその利き腕をいかに守るかっていうことだったんで、
はい、
つまり決められそうになったらすぐタップするっていう、
はいはいはい、そうね、そこをなんか変に踏ん張ったりしてその後競技引退するかもしれないってことあるからね、
あるんで、なんで、はい、あと何だろう、こう右手はすごく厳重にテーピングしてみたりとかね、
なるほど、
カバーしてきたんですけど、その時ちょっと受け方が間違っちゃったんで、
うん、
やっちゃったんですよ、
うん、
ああこれまずいなと思って、案の定ボールを投げられなくなったんですよ、
ね、それぐらい痛かったのね、
やった、
うん、
で、あこれはあのこれまでやった怪我とは全然違う怪我で、あもうピッチャーこれダメだなと思って、
そんなに、
はい、
あら、
でもそれ僕ピッピッチャーを辞めるということはイコール野球を辞めるっていうこととこれまでイコールだった、
だってさっきの100対1だもんね、
そうです、
うん、
ところがですよ、逆に言うとこういうことでもない限り、うん、僕は野球を辞められないんですよ、イコールピッチャーを辞められないんですよ、
なるほど、
つまり老害です簡単
に、まあ老害なのかな、でも別にほらそのやってることで別にみんなが楽しくというか受け入れてくれるんだったら別に老はあるかもしれないけど害ではない
か
も
しれない、いや害はあると思う、なんでかというと、あの今年、まあ、僕もね今のチーム長いんで若返りを図りたいんで、
ちなみにどれぐらいいるのそのチームには、
メンバー
あじゃなくてあのその年数長い
って言ったから、僕23年目、
長いね、
長いでしょ、長いですよ、長いですよ、昨日生まれた子供がもう今年社会人になってるぐらいです、
本当だね、
長いです、うん、23年ずっと投げてるんですよ、
はい、
でまあそれからいろんなメンバーの入れ替わりもありましたよ、だけど相変わらず僕は主戦だったりするわけじゃないですか、
うん、
なので今年始まった時にまあ、去年の暮れなんですけども、もういい加減ちょっと本当に若返り図りたいんで、じゃあなんてチーム続かないから、
はい、
で何人か若い衆ピッチャーできるピッチャーやってるやつにね、
うん、
いやもう来年からちょっとお前ら主戦で投げてくんないと、
うん、
ちょっともう困っちゃうよと、
はい
ね、俺ももうあれなんでっつって、
うん、
で分かりました、
うん、
頑張りますって言ってくれたんだけど、
うん、
それでもやっぱり俺毎週日曜日に来れるかって言ったらなかなか来れなかったりするわけじゃないですか、
で本人はしょっちゅう毎週来ちゃうわけでしょ、
毎週来ちゃうから、
うん、
もうそういうもう体がほらそういうリズムになってるから、
はいはいはい、
日曜日にその体力を一番こう発揮できるような、うん、そういうもうプログラムになっちゃってる
から、ね、なるほど、
で結局今年蓋開けてみると、
うん、
やっぱりイニング数を一番投げてるのは僕なんですよ、チーム
すごいね、
これは別にあのすごいことなんかもしれないけどいいことではないんですよね、
なるほど、本来は他の人がもっと若いのがやるべきみたいな、そ
う
そ
う
そ
う、うん、でもこれは逆に言ったら僕が投げちゃうんで、
うん、
そのあやっぱりこいつが投げるんだなと思われてるっていうこともおそらくあるはずなんですよ、
うん、
だって僕、まあ、若い人を優先的に投げさせるんですけどももちろん、
はい、
だけどそれじゃ来ない時って僕は投げたりするので、
まあ、投げざるを得ない
ことがあるしね、なんならあの若い人を投げさせるんですけど、
うん、
完投できる体力がないので、
あら
そしたら僕はリリーフで投げたりするわけじゃないですか、はいはいはい、で僕完投できるんで、
うん、
僕誰もいない時僕投げたら感動しちゃったりするんですよ、
うんうん、
そしたら周りから見たらあ結局こいつ投げるんだみたいな、
うんうん、
見られている可能性はやっぱあるわけじゃないですか、
まあ ね、
うん、でそこでこの肘の怪我ですよ、
とうとう来たのね、それがね、
これは多分もう僕が思ったっすよ、そんで神様に、うん、お前もう身を引けよと、は
い、もうそろそろだよと、
もうここだよと、これを流しちゃうと引けないよと、
うん、
それはチームにとって良くないよということを僕はこれは神様のメッセージで受け止めたんですよ、
お
でそのまた次の週に試合あった時に、
うん、
投手陣集めて、
うん、
いやもうちょっと俺も投げられないんでこれ。
だって本当にその翌週だから本当に痛くて投げられない、
無理無理無理、その週にその週のウィークデーに練習して肘やっちゃって、
うん、
でその日曜日です
か、でも数日後じゃない、
数日後です、うん、あこれ無理だと思って、
うん、
本当に無理だと思ったから、
うん、
で投手陣集めて、いや実はこう肘をね、
うん、
こうやっちゃって、
うん、
多分これはもう投げられない怪我だと思うんで、
うん、
これからちょっと皆さんで僕が投げてるイニングちゃんと負担してもらわないと困るんで、
うん、
頑張って来てくださいってことを言ったんですよ。
それまずそのもう投げられないみたいなの聞いた時みんなのリアクションはどういう感じだったの？
えみたいな、
なるよね、
それはえ嘘でしょ、
うん、
それもうでも治る怪我なんですかって言うから、
うん、
いや分かんない、やったことないからさ、うん、
人体、はい、
でもまあ人体だから普通治らないよね、
なるほど、
うん、自然にこう回復するものではないので、
うん、
多分ダメだなと思ってるよって言ったら、そしたらやっぱり ああみたいな話な
んで、うん、
でもそれは皆さんのチャンスなんで、みんなピッチャーってピッチャーやりたいのよ、当たり前
で、はいはいはい、
ね、だから俺が投げてるユニフォームみんな投げるチャンスが出てるんだから、もうぜひ来てと、
うん、
2週目来てと、
うん、
で1人2イニングずつになるかもしれないけど、ちゃんと投げてもらうにするので、
うん、
ちゃんと来てくれってお願いしたんですよ、
は
い、でそっから先ね、
うん、
あとちょっと雨が続いて、
うん、
試合ができないことがちょっと続いたんですよ。
なるほど。
ここ数週間、
うん、
2、3週間、
うん、
でその間僕肘治ってきちゃってまだ痛いのよ。
じゃあ病院は行ったの？
行った行った。でレントゲン取ってもらった、久しぶりに。
うん、
もう高校時代以来ぶり。
で当然それはなんかもう人体が切れてるとか伸びてるとかみたいな、
なんか損傷かなと思って。
思ってたわけでしょ。
思ってた
わけ。でどうだったの医者は？
何もなかった。人体何もなくて、まあ、うん、あのいわゆる棘骨とかね、
うん、
骨が尖ってたり、
うん、
あるいはそのネズミ、
関節ネズミ、
そう、関節のこの破片がね、
うん、
この辺をブラブラしたり、
チューチュー、
それはあるのよ。あるけどそれはもうしょうがないね。
これ、人体は？
人体は大丈夫。
どないやねん。そうなのね。人体はじゃあもう自然治癒して
っていう感じだよね。多分あとね数週間すれば多分投げられる、これは。
あ
ぐらいの、あ、俺やっぱ体強いなと思ったね、あの時。
あ、まあ、あとでも本当あの言い方あれだけど、その程度の伸ばし方が、痛み方でよかったね。
よかった、よかったなと思いました、
うん、
はい、ただだからといってこれまたピッチャーを俺が主体でやるっていうのは、あ、よくねえなと思って、それはチームメイト行ってないから大したことなかったっていうのは言ってないんで、これはこのまま行こうと。
でまだ投げてないんです
か？まだ投げてない。まだキャッチボールもしてない。
うん、
ただ多分シャドーピッチングといってこう腕をこうなんつうの、ピッチングフォームをこう、
はいはいはい、あのエアーね、
そうそう、エアーで
ボールなしでね、
そうそうそう、
はいはい、
それやってる感じだと、あ、多分これもう少しは多分できるなって感じ。
あ、そう。だからそれがでもやっぱりちゃんと本当にね、あのよくあるプロレスラーがよくあるさ、どっか痛めてさ、
うんうん、
完全に治る前にさ、なんか見切り発車
出
て、でまた痛めて、さらに半年休場みたいな、それしたくないじゃん。
したくないから ね。ただ、そうそう、したくないので、
うん、
なんです、無理は当然しないんですけど、うん、ただ、投げられる状態になるよっていうことはチームメイト言わないつもりで言うんですよ、これ。
あ、そうなんだ。
はい、なんでかというと、ちゃんとそう言って俺、皆さんに説明して、
うん、
投手陣に説明して、これから頑張ってねっていうことを俺言ったわけだから。
まあね。
で、そこを目指してみんな来てほしいよね。
うん。
で、これね、俺本当に思ったんですけど、その引き際って話したんですけど、
うん、
例えば、まあ、仕事なんかはまさにそうなんですけど、
うん、
ちょっとこう活躍した人とか、なんかちょっと中心いた人って、なかなか自分から引けないじゃないですか。
やっぱりさ、それって主役として気持ちいいのももちろんあるし、そうそうそう、
ね、
自分の方がやっぱりちゃんとできると思ってる
だろうし、ね、
そうそうそう。
実際そうなのかもしれないし、
ね、うん、
ただそれをやっぱりずっとやってることは多分チームというか組織にとっていいことではないんだよね、やっぱ
組織論で言うとそうだと思う、
ね、
いいことじゃないんだと思う。
そう、でそれを、うん、そこを変えられるのってやっぱ本人しかないんだなって改めて思ったね。
でそれは結局引き際ってこと
だよね。引き際ってことですね。それやっぱり、うん、今はちょっと俺そのタイミングなんだなっていうのをね痛感したんですよね、やっぱり。
なるほど。ただ
怪我したおかげで
一個ほら組織論とかそういうのに言うときってやっぱりほらプロフェッショナルな世界だとやっぱりそのプロチームだったり会社っていうのをやっぱりねよりパフォーマンス高めたりということあるけど、まあほら言っちゃあれだけどアマチュアじゃない趣味じゃない、
所詮草スポーツだから、
ね、で そうするとこの間あんなふうに言ったけどなんか人体大丈夫だったからねまだ投げちゃったみたいな、別に許されはするじゃない、
許されはするけど、うん、それをやるか やるかやらないかはそれその人間の品性だと思うんだよね。
品性語る人？
俺たまには品性ぐらい語る。
あ、たまにやね。いやそこ俺ミスター品性だよぐらい言ってほしかったんだけど、たまにやのね。じゃあそこ奥ゆかしいってことで。なるほど。え、じゃあ本当にじゃあ今のまま、
はい、
もうあの投げないでっていう可能性もあるってこと？
あるあるあるある。むしろそういうのがいいんじゃないかなと思ってる。
でもさ、その一個でいいんじゃねえかなっていうので判断していいのかっていうところもちょっと一個あるよね。あの反対か賛成ではなくて、それではあの判断してっていうのもあるし、別にあの俺が投げない方がいいんじゃないかっていうのは、なんかさ、それである意味、ほら、俺がそう言ったから、やっぱり言った通りした方がいいっていう部分もあるかもしれないし、そのいわゆる組織として、確かにあのやんない方がいいっていうのあるかもしれないけど、でもやれるんだったら、例えば前みたいにね、その先発完投みたいなのはやらないにしても、例えばあんな風に話したけど、実はまだちょっといけるから、みんながしんどくなったら、ちょっとその最後の2、3回ぐらいはたまに投げちゃうかな。テヘペロみたいな、別にありなんじゃない
の？いや、そこもね、やっぱりそれをやっぱやっちゃうと、
それでもほら、それがなんだろう、プロレスのさっき棚橋のみたいな、そうだけど、
うんうん、
でもほら、試合出ないとか、
うんうん、
そういうことではないから、投げるのを全部リタイアしなくても、
うんうん、
例えばその今みたいな感じで、ちょろっと投げるみたいな、それは引き際ではあるじゃない、引き方じゃない、
そこはね、あれなんですよ、例えば、棚橋だって、
うん、
GP、アイドル GP、世界ヘビーにはもう、リーチしないんですよ、
もう無理よね。
メバー6人タッグなんですよ。 チャンピオン、
うん、あれはね、もうはっきり言って言い方悪いけどどうでもいい、
どうでもいい
ね、あんなのね、うん、そうそうそう、
なんなら TB 選手権チャレンジみたいにね、
あ、そうね、
そうそう、
そういうレベルでしょ、
そういうレベルならまだいい、うん、だから僕の今の野球の立場で言うと、うん、あの本当に年に何回か、うん、投手はいない日があるんですよ、
はい、
どうしてもここだけ誰もいないみたいな、
うんうん、
そういう時に俺が投げたらいいな
と思って、あ、だから投手引退というよりは基本は出ないけど、どうしても時は
別に、そう、そこだけは別に自分が、うん、自分を当てにしてもいいかなと思ってるし、うん、当然そ当てにできるだけのトレーニングとかね、
うんうん、
準備はしておくべきなんで、
もちろんそれはやるからにはね、
そうそうそう、でもそれもいずれ必要なくなってほしいなと思ってる、
いずれね、
いずれ、だから役割をやっぱり、うん、せっかくこういう怪我をしたおかげでそういう気持ちになったんで、うん、この気持ちをやっぱりちゃんとキープして自分の役割をこれからやっぱりこう変えてね、
うん、
チームとして前向きな状態になるようにしたいなって
、はいはいはい、
ね、
うん、まあ、だから引き際を一回意識して、うん、引き際でだから引き際まで行っちゃうと本当にやらなくなっちゃうみたいなのあるけど、
う
ん、それ以外だから自分のポジションチェンジをしてって、いざとなったらできるぐらいのところにちゃんと自分をちょっとまあ下げた、
そうです、そうです、
消えちゃうんじゃなくて下げる、
下げる
形、ただそれは全然いいんじゃないの、
それ
引退じゃない、
引退じゃない、引退じゃないんだけど、うん、引退じゃない、もちろん引退じゃないんだけども、うん、やっぱり自分のモチベーションを保つために、
うん、
やっぱりいつでもいける、
うん、
なんなら、まあ、自分自身を戦力として当てにできる状態にはしておきたい、うん、
はいはいはい、
だけど、うん、戦力として使わない状態っていうのはチームとしては俺はいいなと思ってる、そんな感じ、
まあ、だから使わなくて済む、使わなくても大丈夫なのはそれはまあ素敵、
それ、うん、それがベター、ね、ベスト、
でもやっぱり本当にプロ野球チームみたいに常にものすごい数抱えてて、うん、プロのトレーナーがいたりコーチがいてではない中だとやっぱりたまにまあ出ざるを得ない
時はあるよね、
あるね、そう、それがもうちょっといっちゃうとちょっと出たいなみたいなあるかもしれない、
もうマウンドに、うん、マウンドがあって、うん、野球をやっててマウンドがあってそこに俺は自分がいないということが非常に違和感があるんだろう、
はい、
もう何年経っても一緒、それは、
うんうんうん、
もう本当にあのあそこもうそれマウンドがあろうあるんだったらそれ東京ドームだろうが多摩川の時期だろう一緒なのよ、俺一緒みた
いな、なるほど、
あ、もう本当にあの場所が好きなの、
もうあそこに立っていたい、うん、投げたい、
投げたい、もう今でも大好き、
なるほどね、
だけど、うん、大好きだからこそやっぱりそこをちゃんと他の人に若い衆にちゃんと譲りたい、
そっか、
譲渡したい、
うん、
イコールチームとして存続してほしいみたいなのあるよね、
その気持ちはすごくよくわかるし、うん、全然間違ってると思わないけど、うん、やっぱり一方であえてその逆のことを言うと、うん、それだけその気持ちがあるんだったらその出ずっぱりとか、ね、いわゆるエースでないにせよ、うん、たまに出るのは全然いいんじゃないのかなって、しかもさっきの言ったそのどうしても出ざるを得ない、うん、誰もいないとか本当に他の人がみんな肩痛めちゃったみたいなとかだったらだけど、うん、それよりもうちょっと出ていいんじゃないっていうい
やいや
もうちょっと出たがりがあってもいいんじゃないかなっていう考え方
わかるわかる、すごいわかる、うん、だけどそれをやるとね、
うん、
もうちょっとかね、もうちょっともうちょっともうちょっとなるのよ、絶対
中毒がね
絶対なる、
あるだろう、
ね、だって好きだから、
わかる、それがすごい、
好きなもの、うん、好きだもの、やっぱりこれ好きなものだからこそ、
うん、
ちょっとちょっとっていうのをやっぱりセーブしていかないと、うん、やっぱりやりたくなっちゃうしね、
うんうん、
そこをやっぱりいかに
そうね、でもそれはまたやっぱりやりたくなっちゃう、やりゃいいじゃんみたい
な気持ちになっちゃうからそう、
うん、まあね、
そこを抑えつつ、うん、やっぱりチームがこれからまた10年、
うん、
10年経ったらもうさすがに無理だからね、やっぱり
分かんないよ、
分かんないけどね、分かんないけどね、
だって少なくともいつでも出られるようにこれからも鍛え続けるわけでしょ、う
ん、もちろんもちろん、
だからあのね、ただあとあまり投げる、あ、その鍛えるのは鍛えるけど、うん、本当に試合に全然出なくなりすぎちゃうと、いざ出た時に
1
球目で小池百合子みたいになっちゃうから、そうそうそう、あれちょっとかわいそうなんだけど、
ありえる、
あれは
ありえる、
かわいそうだけど、
でもそうならないクオリティを保ちつつって話なんだ
よ、うん、そうそうそう、
そうそうそう、
ああでも僕からしたらできるでやる気持ちがあるんだったらその引くだいぶ下がるのはいいけど、うん、完全に下がらなくていいのかなっていう僕は思う、
あ、だからあれですこと完全に下がっちゃうと、うん、その投げられるクオリティまでなくなっちゃうから、
そうね、
それはさすがに、ね、さすがにそれはもうちょっと良くないことなんで、うん、まあ最なんていうの最後の部分まではまあ保ちながら、
うん、
下がるところに下がるっていうことで、うん、だけどそれはやっぱりあの出ない方がベター、
ねうん、まあまあね、うん、あのそれも本人が変な話決めることだから、うん、そうでもなんかもしちょっとどうしてもって言った時にそういえばスコット空いてたなみたいなちょろっとやっちゃうから
そんなにそんなに
そうあってもいいと思うしもちろんやんなくてもいいと思うし、うん、
そこまでの状態クオリティは保っておきたいよね、
う ただやっぱこれってその引き際とか組織とかっていうもので、あと若い者のモチベーションとかいろいろあるけれど、同時にやっぱりほらあの実力主義の部分も当然特にスポーツだからあるわけだから、そこもねやっぱりね実際にまだできるとか自分がここで投げた方がいいみたいなのあった時はっていうのの考え方もあるから、
そこはそうですね、
そう自分の中で頭の中でちょっとジャグリングしてどうするか、
だそれも含めて、うん、あの自分を戦力として当てにできる状態にだけはしておきたい、
しとくって、ね、
それがまあ、うん、野球をやってる人間としてやっぱりプライドじゃないですか。
いや素晴らしい
教授というか
ね、教授ね、本当そうだよ ね、
そこですね、
ね、そう全然ね次元違うんだけど、あの僕もあの今の会社にね、そうちょうどあの去年の9月1日に転職で入りまして、
はいはいはい、
でそれで言うと前も話したかもしれないけど、うん、実際にねその日にあのぜひ夜飲みに行こうよって、はいはいはい、ね、カルロスにね、行ってもらって、で実際に荻窪の魚屋さん で飲んで本当に初日で気疲れしかない一日でしんどく、ね、でその時も、ね、話聞いてくれてすごく嬉しく、しかもコストもしてもらって、でそこから見事に今日8月31日だから今日が1年目最後の日で、まあ、土曜日なんだけど今日だからね、あさっての月曜日に会社行くといよいよ2年目 で本当にその1年の中でいろいろと自分の、ね、ポジションだったりも変わってって、おかげさまで非常にちょっとやりがいも見出せて、みんなにも、まあ、頼られて、あの同僚だ後輩だ社長だね、いろんな人にすごく頼りにされて、まあ、あの気持ちよく仕事をさせてもらっているの、まあ、1個またそこありがとうございましたっていう、まあ、お礼もそうなんだけど、あとは僕が入ってちょっとこの会社であの存在感をすごくアピールするやり方として、ちょっとあのね、あの9月に入って10月ぐらいにこの会社はあの12月の20何日にいわゆる忘年会、内部の人だけじゃなくてその外部のいわゆるあのフリーランスの監督とか絵描く人とかとかも集めたりとかして、ホテルのでっかいとこ借りて何百人かの忘年会をやるってなったっていうのをやるっていうのを聞いて、その時に僕はこれは司会は僕がやるでしょと、まだ入社したてだけだと、これはここで僕アピールするしかないってことで、誰にも頼まれる前から20年ぐらい前に僕が友人の結婚式の司会をやった時の、はい、その時のエクセルのいわゆるあの台本を出してきて、でそれをまあちょろちょろといろいろ直していって、はいはいはいはい、でそれで本当に頼まれてもいないのよ、候補にも上がってない時にもう台本を完成させて、はいはい、でそれでようやく11月ぐらいになって、あの司会はどうしましょうみたいな話がちらほら来た時に、僕はそこで僕はやりたいですって言い方しなくて、あのもし他に誰もやりたいとかそこがなかったり候補がいないんであれば僕は台本できてますって言い方したらそしたら、まあ、僕に来るよね、
いいね、
そう、
あの何だろう、引き際も大事だけど出番も大事、
出番もね、だでもそうほらカルロスのさっき言った、いざとなったらのための一応その体力だけはトレーニングだけは常にっていうと、まあある意味でだからそのちゃんと台本を作って、ただほら 僕やりますっていうだけだと、ね、この人大丈夫かなってなるけど、でもそこで台本できてますって言われちゃうと、そう、お見せ、そう、本当にお見せしましょうかってなった時に、ここまでやる、しかも台本を作ってる人間ってことは絶対場数踏んでるよって思うでしょ。で、それでまあやって、まあ、おかげさまですごく
大爆笑、
大爆笑、ドッカンでね。そうそうそう。で、それで、それを受けて、今度はその次の年、まあ、だ今年になって、はいはい、で、うちの会社は今、まあ、日本のあらゆる会社でも珍しいんだけど、はい、社員旅行を毎年やると。
まだやって
るそう、やってる会社で、結構それをね、みんな割と楽しみにしてて、でしかもね、その平日にやるの、
はいはいはい、
水、木みたいな。
あ、いいね。
だから、
いいね、
で、ほら、中には行きたくない人いるじゃない？で、行きたくない人は、単純に会社行って仕事してください、は
い、いい
でそうじゃない人はちゃんとそのいわゆる仕事勤務という形で、はいはい、みんなでバスに乗ってどっか行って、
まあ、研修っていう名目
みたいな感じ でそれで本当にだから宴会があって、はいはい、でカラオケ大会があってみたいな、でそういうのあるから、うん、でそこで、また聞かれたの、その、はいはい、毎年だから社内でさ運営委員会っていう名の、うん、ほら、まあ、いろんな部門から一人ずつ出ててさ、はいはいはい、10人ぐらいで集まるのをやってて、はいはい、で僕はそこに入ってない、
はいはい、
でそこである日そのあの運営委員会の一人が、はい、スコットさんちょっとお願いあるんですけど、あの宴会とかあのカラオケの司会ってやってもらえませんかって言うからいいけど一個だけ条件があると、カラオケ大会僕も歌うっつってそうそうそう、登場の時にこういう形で歌いたいからみたいな、まあまあ言ってね、
宴会部長やない、
宴会部長なんだよ、そうそうそう、でまあそういうのやって、まあ、今回もだから非常にあの、まああのまあ、盛り上がり、それも宴会と、うんうんうん、あとあのカラオケ大会、まあ、非常に盛り上がったんだけど、はいはい、それが自分のね、そのだからカルロスが僕はピッチャー好きなんだと、うん、マウンド見るともうねやらずにいられないんだぐらいっていうのと一緒で、僕はやっぱりそのマイクを持って人前で立って喋るっていう場があればもう、ね、やっぱりやらずにいられないぐらいの気持ちがあったりとかするし、そうで、あのそう忘年会に1回戻るんだけど、忘年会をやる直前ぐらいに、うん、そのまだあのホテルのロビーをね、うん、ちょっとうろうろして台本なんかちょっと見ながらやってる時に、うん、ちょっとねあの30ぐらいの男の子が僕に話しかけてて、はい、僕のもね結構実はこういうの司会とかやったりとかしてるんで、うん、あのスコットさんもしあれだったら僕も全然手伝うんで行ってくださいって言ってきたのね、はいはいはい、 まあ、まあ善意もあるだろうし、彼もやりたいというのもあるだろうから、でそうやってね、ぜひ行ってくださいって言った瞬間に僕は、俺みたいに笑い取れないしょぼんとして、しょぼんとして離れ
てそうそうそう、力見せつけた、
ね、そこはね、ちょっとね、しかもまだやる前だったから、はいはいはい、一回俺の見ろと、はいはい、絶対来ないよって、はいはい、そうそうそう。まあでうん、でまあそこでやって、では今回ね、7月に社員旅行のその仕切りもやったりとかして、はいでまあ、それすごい楽しい。でそのね他の人がね、うん、やった方がいいとか引き際っていうのももちろんあるんだけど、うんうん、それやっぱり2つやっぱ僕の中であって、はい、確かに若い人がねぜひやりたいと、うん、っていうふうになって出てくれば僕は別に戦う気はないっていうか、うん、それはいいんじゃないと、はいはいはいはい、あとほら、ね、やっぱり人が変わるっていうのはやり方も変わると思うけど、でも同時に、うん、君やって俺ぐらいできるのっていうのもあるだろうし、うん、俺悪いけどやったら面白いよっていうのは一応まあ自分の中でね、
はい
うんだから完投できるよと一緒だから、うん、いつでも投げられるよちゃんとね体も仕上げてるよっていうのと一緒だから、うん、でしかもそっち以上に司会できるじゃない別にこれそういう体力は使わないから24時間やるわけじゃないから
そうなんだけど、ね、
でしょ何十分だったりとかするわけだからさ、うん、1時間2時間で、ねはいはい、別にその立って喋ればいいわけだからそうそうそう別に
それも体力いるけど、
ね、まあまあまあねでもそれはそれ、まあ、心地よくやったりとかするんだけど、うん、そうだから一方でいや俺できるしやりたいし、うん、絶対一番この会社ではねうま、ん、いと思ってるからっていうのもあるけど、まあ、でもどっかでね当然僕は今ね、まあ、50だから3から4にかけてそれをやってて、はいはいはいはい、55でもやってもいいけどじゃあ僕は本当にじゃあ60とかね、うん、うちの会社ってねなんか定年が65かな
あそうなんだ、
はい、僕はこの会社に65までいるとして、うん、65でもやってていいのかっていう、うん、でもそれに関してはだからやっててもいいって考え方もあるしさすがに誰か若いのさってね、はいはい、やった方がいいだろうとでそのカルロスが投げられるからみんながそこまで別に自分で俺が投げますっていうのにならないかもしれないっていう考え方があるじゃない、うん、それと一緒で、うん、僕が毎年、まあ、年に2回忘年会と社員旅行で司会をやっちゃうと、はいはい、多分出番ないなと僕たち出る幕ないなとスコットさんがやってればいいやってあるかもしれないからそれはそれで果たしていいのだろうか、うんまあ、僕としてはやりたい、うん、けどやっぱりどっかで譲った方がいいんであれば全然譲るし、
うんうんうん、
だから、まあ、まあ考えなくはないよねちょっとレベルは違うけど
スコットでもそれ芸事の世界に似てないそれ
芸事よ
芸事だよね
そう
で芸事ってのはさ、うん、やっぱりこう経年するたびに、うん磨かれるってあるからね
そう磨かれるので磨かれるけど同時にやっぱり特に年取ってくると滑舌が悪くなるとか、うんまあ、声がかすれてくるとかいわゆるそのほら物理的に発声器として性能が落ちてくるとかあるじゃない
あの田原総一郎みたいね
あの人もねだいぶだから80過ぎてるもんね、
う
ん、
90近いよ
でも90近い
の近いよ
だからそれ考えたらさ
もう大変なもんですよ
この間もさ日曜の朝の報道なんちゃらって番組見てた、うんうん、木村太郎さんがさ本当にやっぱり ね声がもちろんカスカスになってきたのもそうだけど、はいはい、やっぱねところどころね単語が出てこないのあと、ね、固有名詞とか、
はいはいはい
ね、そのトランプさんの話をしててどうのこうの時に、うん、あれはトランプさんじゃなくてもう一人政治家の、
うんなるほど
でずっとね黙っちゃうの4秒も5秒も、
はい、
でようやく出てきてみたいなことがねやっぱねその僕がたまたま見ていた1回の中でも2回ぐらいあったの、
うん
でこれダウンタウンのまっちゃんも言ってるし、うん、千原ジュニアも言ってるしで僕自身もそこ並べちゃいけないんで僕自身も思うけど、うん、たまにこの瞬間に、ね、それはブラッド・ピットやないかいみたいな時のブラッド・ピットが出てこない時があるのしかもさブラッド・ピットって忘れないじゃないトム・クルーズとかなのに出てこない時はもう顔も浮かぶしあの映画出てて、ね、アンジェリーナ・ジョリーと結婚してて離婚しててあるから全部出るんだけどブラッド・ピットとか出てこない、
はいはいはい、
やっぱりねそれって結局脳もやっぱり臓器だから、うん
はい
ね、その肝臓が衰えるとか心臓がとか膝が痛くなると一緒で脳も絶対衰えるのどんなに鍛えたって、
ね、
そうだからそれが増えていったら多分引き際はやっぱり考えなきゃいけないと思うしで実際にやっぱりねたけしだって、はい、タモリだって、はい、番組は少しずつ減らしてるしもちろん体力の部分もあるだろうけど、うん、多分モチベーションの部分もあるかもしれない、うん、あとは今そのテレビに使えるお金がね減ってってるから、うん、彼らみたいにギャラが高いとなかなか使われて、はいろいろ要因はあると思うけど、うん、やっぱりその若い人に譲らなきゃいけないかなっていうのがあるかもしれない、
うん、
そうそうそうでやっぱり芸能界でいうとね、島田紳助が今あるからね、うんうんうん、随分十何年前に例の反社とのお付き合いの時に結果的に引退したじゃない、うんうん、でああいう形で退場する、うんうん、でその前でいうと亡くなっちゃった上岡龍太郎さんも、はいはいはいはい、あの時も60ぐらいで私引退しますって決めたじゃない、
ね、
全然できるの、うん、でも引退したでしょ、うんうんうんでそこで紳助が台頭して、うんうんうん、で紳助がああいうことになった時に、うん、今田耕司とか、はいはいはい、東野とかあとは、クリームシチュー上田、はいはいはい、あの辺りがめちゃめちゃ、うん、司会をやるようになっただからある意味そのね そのプロ野球みたいに本当にもう30いくつになってこれは衰えたなっていうと、もう自分で引退するかもうクビになるかみたいなのとはちょっと違う世界だから、カルロスの草野球もそうだし、僕の会社での司会もそうだし、いわゆる喋りでやっていける芸能界もそうかもしれないけど、やっぱりどっかで確かに自分で、またはその外的要因でスパッと辞めるみたいなのがないと、確かに引き際っていうのを考えることなくできちゃう
のよ
ね。
難しいのよ。
そうそうそう、
好きだからこそなおさらね。
そう、好きだからこそ、だから多分ね、ずっと出続ける人もいるし、明石家さんちゃんもね、最初はね60ぐらいで引退とか言ってたけど、結局引退をせずに今もバリバリやってるし、そうそうそう、でできちゃうし、できてるし実際に、そうそうそう。でもやっぱりああいう人たちって今のそのね、コンプライアンスだったりそういうところでの、たまにやっぱりその不用意な発言みたいな、そういうところでね、やっぱうまくそのね、あの馴染むというか、それに沿ってできなくなっちゃってるところもあるかもしれないし、例えばあのね、和田彦はこの間ね、あのオリンピック選手のことを言ったことも、昔だったら多分言って、ね、ああで終わったのが、やっぱり今はそれを言っちゃいけないよ、で言っちゃいけないのを分かってるはずなのに、やっぱり言ってしまうみたいなね、いうところが、だから多分これからは本当に僕だって、まあ、しょうもないレベルではあるけど、その会社で司会やるところでも、多分そういううっかりなことを言ってしまうかもしれない。とかね、
あるよね。
だからやっぱり本当に確かに、なんかさっきはね、カルロス以上投げちゃえばとか言ってたけど、やっぱり自分でもどっかで多分、どっかでやっぱりその自分ができたとしても、やっぱりどっかで譲って、そこで自分より自分から見たらダメだなと思うかもしれないけど、でもそんなのって先人たちって多分みんな若い人に対して、ね、思うわけでしょ、
ね、
自分の方がうまいとか、
それはあるよね。
でもやっぱりもう単純に譲って、やっぱり代替わりするっていうのはね、必要なのかなっていうのはあるね。
そうなんですよ。だから、なんつうの、問題はこれだよね。できるうちに変わるか、できなくなってから変わるか、
はい、
これだよね。これ難しいよね。できるうちに辞める変わるっていうのは、本当に自分の意思でそうしなきゃいけないから、なかなか難しい部分はあるよね。
そうね、だから我々はほらプロレス好きだからあれだけどさ、例えばあのアントニオ猪木さんがさ、亡くなる最後の1年ぐらいってさ、やっぱり我々プロレスファンから見たらさ、ものすごく悲しくなるぐらい痩せ細っちゃったじゃない、でもやっぱほらそれを見せて、ね、あの勇気づける、そこを含めてやっぱり、まあ、あの話題だったりエンターテインメントを提供するっていう美しさもあるかもしれない。で一方やっぱ同じような理由で、あの、ね、天竜源一郎が、あの引退するまでにも最後腰ね痛って、俺も歩くのもなんかね、たどたどしい感じだったけど、一応試合やってて、でそれがいや俺はねそういう姿を見せるって美学ってあるけど、僕は逆にあの時やっぱ天竜源一郎を見てて、こんなんだったら今やめた方がいいって僕は思ったのね。でそこはもう考え方いろいろ違うからいいけど、あれは逆に現役選手としてはひどすぎたなと思ったのね。そうだから、でもそれは別にどっちがいい悪い、本人がね最終的に決めればいいことだと思うけど、でもやっぱりそのできるうちできなくなってもっていうのもある意味本人が決める、その格好悪さを含めて見てくれかもしれないし、で格好悪くなって見せるのは自分としては違うと思って、できるうちにやめるっていうのもある。で最近ほらプロレスラーで辞めるって、なんで辞めるんで、女性とかよく女子プロレスラーなんか多いけど、今どこも悪くないんですと、そんな時に辞めたいんですとね、ということでやっぱりそのいわゆる綺麗なうち、動けるうちに、ボロボロじゃなくてっていう考え方もあるから、そうだから引き際って本当にあの強制的にね、あのプロ論でもうあなたもいらないよってなるじゃないところで自分で決められるっていうところは本当に悩むよね。
そう、我々の一般社会ってのは基本的に自分で決めてっていう部分が結構
全然できるところだから、
まあ今ほらやっぱり定年とか、昔は定年がね一つの、あの引き際っていうかね、あったんですけど、今はもう定年の前に役定があって、で役定の後に、
役職定年、
役職定年、その後にいわゆる仮、まあ1回目の定年、60になって1回目の定年でしょ、でそのあと65まで、まあ、いわゆる職宅みたいな感
じで、しかもなんかお金が半分ぐらいとか3分の1とかになっちゃうんでしょ。
そう段階的にこうフェードアウトしていくような仕組みがね、今、割と一般化してはいるんですけども、まあ、果たしてそういうその何つったらいいの、年齢で区切られて自分あの決められていくのがいいものなのか、それとも自らで決めて、自らで判断して、まあ、ポジションを変えていくのがいいのか、まあ、これも結構議論分かれるところなんですけどね。
確かにね。
ただまあ本当我々の世代、それはもう本当にそれに今直面しているので、別にその野球とか司会とかっていう部分も含めてなんですけど、それ以外の部分のやっぱり実社会でね、これも皆さん結構直面してくるはずなので、まあ難しい問題ですよね。本当にあのできるんだったらいつまでもやりたいと思うのはもうこれ人情なんでね。
うん、
でまあそこで終わらないで、 どうするかっていうのをやっぱり考えていった方が、まあ、後々のためにもなんかいいんじゃないのかなという気もしますよね、そこは。うん、
あので引き際に対する考え方って多分あの自分の中でも日々変わるので、
その通りです
ね、俺は絶対もうやめるんだ綺麗にって言ったら、いやまだできるなとかいろいろあるし、そうそうそう、で何年かした中でその自分が関わっている、まあ、お仕事だったり趣味でもいいけど、はい、の関わり方だったりとかその医療とかいろんなものが変わっていくと結果的にまだできるじゃんっていうかもしれないし、ね、そうそうそう、
ニーズがまた変わったニーズが来るっていうのもあるし ね、
うん、そうそうそう、
そうなんですよ、
う
ん、
あとそうやって考えてるうちに違うものすごいやりたいことが新しく出てきたら、
そ
うそうそう、逆にスパッとやめちゃうかもしれないですね。
そうそう
そう、それはそれでいいし、
うん
うん、
そうなんですよ。
ただやっぱり意識しとくのよね、引き際っていうのはね、そう、
そう、常に絶対それはもう必要だと思いますね。いや僕はもう本当に怪我して改めて思いましたね、
うん、
まあ、怪我する前からいやもうそろそろと思ってたけども、
うん、
踏ん切りってつかないよね。
そうね、
悲しいかな。ただまあ、うん、この怪我をやっぱりプラスにちょっと転じて、
うん、はい、
どうしよう来年バリバリ投げたら、
それはそれだから、ほらさっき言ってたさ、その痛めた時にほらお前はやめろよっていうメッセージだったのが、うんうんうん、ではなくて、やめることをもう少ししっかり考えた方がいいかもねってメッセージでもいいかもしれないですね。
受け止めるしかない
よね、うん、ひとまず
でもなんかあんまりいいことじゃないよね
うん、まあでもね、なんかね、まあ結局やりたかったらやればいいじゃんっていうシンプルな答えもあるし、で逆にそうじゃないんだったら本当にスパッとっていうのもあるかもしれないですね。
そうね、そうね、うん、いやその通りなんですよ、
うん、
はい、まあ、ちょっとこれもまあ答えがない話というか、人それぞれ の、 あの考え方、価値観になるんですけど、ちょっとね、我々の世代こういうことを考えるべき、いろんな部分、場面でね、出てくる世代だと思いますんで、ちょっと今日はこの話を、スコットと締めました。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。Stop it!